宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。ということで今日は皆さんお聞き苦しいのではないかと思うんですが、
はい、初チャレンジですね今日はね。
初チャレンジ、全員スカイプ音声品質でお送りしてます。大変申し訳ないなと思いますが、
びっくりしましたよ。今から撮るねって言われてみんな集合だわね。
もう撮ってるのっていう感じで
そうですね。
ということで今日はちょっといろいろな事情が重なり合ってですね、まあ台風のせいもあってですね、うん、いやそれは嘘ですけど
いや台風のせいにしとこう、せっかくだから
台風のせいにしておく、
うん、
でももうしないっていうことを今録音しちゃったのでということで、今日はですね特に、テーマなく進めていきたいなと思っております。皆さんが最近感じてることやこんなことがあったよっていうことは、それいつも通りか、うん、いつも通りですか、そんな感じで進めていきましょう。よろしくお願いします。
はいはいはいはいはい、
どうぞ。
最近ね、食べ放題にハマってるんです。
なんかさっきそういうメモが飛んできたんだけどさ、
うん、
どんなもの？
しかもね、珍しいのよ。ケーキバイキングとか、なんか焼肉食べ放題ってよくあるじゃない。
ねえ、でも豚肉ダメだしね。
まあまあまあまあ。最近ね、たこ焼きの食べ放題にハマってて。
たこ焼きの食べ放題？
もう。
粉物ですか？
粉物、たこ焼き食べ放題ってのがあって。
どこにあんの？
あのね、某居酒屋で出てて、で、なんか、自分で焼かなきゃいけないのよ、自分たちで。
うん、
だけど結構な格安な、1000円しないくらい、980円だったかな、かなんかで食べ放題で。僕は、ほら、居酒屋行ってもさ、お酒飲めないから、ウーロン茶とひたすらこう焼く係で、最近楽しんでます。
ウーロン茶も飲み放題なの？
ウーロン茶もね、飲み放題コースに入ってるから飲んでるけど、飲み放題で。やっぱ元取れないよね。
お酒じゃないとってこと？
そうそう。
トトルには。
そんな食べれます？
うん、結構楽しくて、パクパク食べちゃいますね。
ちなみにさ、そういう時ってさ、何個食ったって数えたりしない？
あのね、何個、うまくまだできないから、ぐちゃぐちゃってなるのがあるのよ。それを1個にカウントするかしないか、もう1個の半分っていうか、3分の1くらいになっちゃうようなのもあるし。
ああ、丸められないんですよね。
そうそう、丸められないの。カズくんできる？関西圏じゃないけど。
やっぱうちの嫁さんが、うんうん、家でもたこ焼きをたこ焼き器で作ってたっていう育ちなので、
うんうんうん、
こっち来てもたこ焼き器を買って、で作ったりもしてました。
家でやるんだ。
最近やってないんですけど、でもちょっと前までは二人でいるときはやってたりしてんで。結構慣れたもんですよ、あれも。
いいね、二人でたこ焼きっていいですね。
はい。
え、うちの教会たこ焼き器あるよ。
あるの？やるの？
前、たこ焼きパーティーやった。
たくちゃんは丸くできる？
まあ、そんなに、一回目は失敗するけど、だってたくちゃん丸いもんって違う。
ごめんなさい、今ちょっと。
その丸いは違う、ね。
途中まで言おうと思ってやめたのに。
いやいやいやいや、一回目は結構失敗するけど、二回目以降は結構うまくいくね。
うん。俺もね、10年はいかないけど、5年ちょっとくらい前に友達の結婚式で、引き出物を選べる、カタログから選べるタイプのやつあるじゃない。
はいはい。
あれで、たこ焼き器がある、たこ焼き器、ちょっと買うものでもないけど、もらおうかなって思って、もらったのよ、その時に。けど、一回使って、実家に送りましたね。
なんで？
できなかった。本当にできなかった。
そのさ、食べ放題の時もさ、
うん、
なんで、最初失敗するのはわかるけど、うまくいかないの？
不器用みたいっす。
だんだんうまくなっていくんじゃないの？
一応ね、ちょっとずつ形にはなってるから、まあ、今年中には丸くなるかな。
その友達が作ったやつについてはどうなの？
ん？ 友達が作ったやつが、いや俺がずっと修行しながら、あうまくいかないなうまくいかないなって言いながら下手なやつをみんなで食べてるっていう。
みんなたこ焼きじゃない。
そうだからうまく作れるようになるようにハマってるんだよ。早く上手になりたいなって思って通ってますって感じかな。
あ、じゃあ食べ放題にハマってんじゃないじゃん。
食べ放題、
たこ焼き
作り放題じ
ゃん。作り放題、食べ放題か。
あれはやったことあります。関東でよくやるやつ。
全然わかんねえよ。
たこ焼きじゃない、お好み焼きでもない、もう一個ある、
まあね、
もんじゃ焼き。
はいはいはいはい、
ありますあります、
ありますよ。
あれ私一回しか言ったことないんですよね。なんかお好み焼きとはちょっと違う感じがするんですけど。
ああ、
あれは
誰でもできるってノブさんが言って
るか。あれって完成形があるの？
よくわかんないですけど。
よくわかんないよねあれね。だから食べるときにうまくなればいいんじゃないの？
美味しければいいみたいな感じなんです。
そう
てかね、切ってちっちゃいヘラにプチッと押し付けてそれを食べるだけだから、形がないんだと思うんだよ、あれね。
なんかこうネバネバになれば食べたらいいみたいな感じなんですかね。
そうで、ちょっとグッと押し付けたところがちょっと焦げて、
うん、あ、はいはい、
剥がれるみたいな。あれなんか食べてるの上手な人を見るとなかなか美味しそうに見えるんだよね。やってみると結構難しかったですよね、食べる瞬間がね。
関東ではまあ家で作ったりとかいうことなんですかね。
家ではやらない。
家ではやらない。
お、なんかお好み焼きとかだったら家で作ったりとかあるじゃないですか、僕らの方は。
ああ、もんじゃ焼き家で作ったことないね。
ないお好み焼きも家でやるか。
もんじゃ焼きはもんじゃ焼き屋さんで食べます。
うん。あと、駄菓子屋とかね。
ああ、はいはいはいはい。お菓子の分類に入るんです。
あ、かもね。
うん。
そうかもしんない。
あ、じゃあ主食としてじゃないんですね。
主食ではないと思う。
あの、月島のもんじゃ通りに行って、何軒か回ったことはあるけど、うん。でも、どこのお店も、結局、そこに何を入れるかみたいなのが違いだね。
うん、うん。
え、もんじゃ焼きをはしごしたんですか？
そうはしご。でもね、
こんなに食べれるものかい？
実はね、月島のすぐ近くが、私が会社員時代のある時期のあの職場なんですよ。
うんうんうん、
だから、一駅か二駅乗って、そこまでみんなで帰りに行って、で、二、三軒回ることもあったけど、まあ、一軒だけでみんなで喋ったりっていうこともあったし。
そもそもはしごするもんなの？
だからなんかね、有名店がいくつかあるんだよね、あそこね。
あー、ラーメンの食べ歩きみたいなノリ。
あー、だけどほら、もんじゃって別にお腹いっぱい食うもんじゃないからさ。
うんうんうん、うん。
なんか一人減るたびに次の店とかね。
行
ったことがあり。結構新しくできた、歯医者さんがあったんですよ。
お。
で、その歯医者さんに、私じゃなくて、子供の歯医者が、ちょっと前まで行ってたところが遠かったんで、
うんうんうん、
新しくできて、近くにできたからって、そこ行き始めたの。
うん。
んで、まあ、なんだか、ラバーダム方式とかなんとかっていう、なんか、ちょっと最先端の、
うん、
歯の治療方法があって、
うん、
普通こう、歯をそのままガーってやっていくじゃん。じゃなくて、なんか、その前に、歯の周りに、こう、ゴムの、なんかこう、なんていうの？他に菌が入らないようにとか、例えば器具を間違えて落っことしても、喉に入らないようにとか、そういう感じの、こう、あれをつけるんですね。
へぇー。
ラバーダムなんとかって調べてもらえばわかるんですけど、
うん、
そう。
そのなんとかが重要だけどね。まあ、いいや、次行こう。はい。
なんとかって
ラバーダム
治療法とか、なんかそういう名前。だから、ラバーダムっていうのがポイント。その後はなんとかよくわかんないんだけど。ほいで、そこで、まあ、実はそれをつけたりするのに結構時間がかかったりするので、息子は結構このやり方嫌だとかって言ってんだけど、その歯医者さんさ、なんだか待合室にさ、マッサージチェアがあんのよ。
おぉ。
で、なんかパソコンも2台置いてあって、ネット見放題なのね。
うん。
息子が待ってるときは息子と一緒に YouTube のサッカーとか見たりして待ってるんだけど、
うんうん、
で息子が中に入っちゃうと、でうちの息子はあんまり嫌がったりギャーギャーしたりしないので、うん、じゃあねバイバイって言っちゃうんだけど、だから私結構暇でその間に、テレビでおオリンピックだとか、なんか漫画がいっぱい並んでるので漫画を読んだりとか、しかもねなんかウーロン茶とかねお茶がね一本だけだけどタダで飲めるというね、
うん、漫画喫茶みたいですよね。
なんだか漫画喫茶みたいでしょ。
漫画喫茶に歯医者さんがついてるみたいな。
そうそう、マッサージチェアさんなんかさ使っちゃいけないんだろうなと思ってずっと遠目に見てて置物として見てたんだけど、この前使ってる人がいてさ、
うん、
おいで使ってみたのよ、うん、その使ってる人の後にそれほら気弱だからさ、そしたらかなり本格的なマッサージチェアでさ、
うん、
遠くからお父さんお父さんって呼ばれるのに分かんなくてさ、
う
ん、
ああはいはいはい、
気を失ってたみたいで
気持ちよすぎて、
なんか歯医者さんが私に説明をしてくれるっていうタイミングで呼ばれたんだけど、でも、うんうん、つかなくて結局まあいいやってことになって、終わってから後で全部説明聞いたということがありましたね。
だいぶゆっくりできましたね。
そう、だから新しい歯医者さん面白いなと思って。
歯医者さんってどうなんだろ
うね。歯医者さんってそんななんか長居することないんですけどね。
普通はね、うん、待ってたってね、だって予約制だったりするとまた。
そうそうそうですよね。
でも付き添いで行くと待つんだよね。
ああ付き添いね。
さっきのそのラバーダムなんとか法っていうのが。多分普通の治療時間よりもね、それをつけたり外すのは簡単なのかな、つけるのがすごい時間かかるみたいで。
でもそれは新しいやり方なんですね。
新しいやり方で、なんか感染を防ぐとか、
うん、
治療した歯が再び、なんていうの、そこにバイ菌が入りにくいというか、なんかそんなような、
うん、
で説明された。
へー。
もしかしたら高いのかもしれないけど。
なんかでもレーザーみたいなのもあるとか聞きますけどね、最近キュイーンってなんか削っていくんじゃなくてレーザーでそこを照射して虫歯のところを取るみたいなの聞いたこともありますけど。
そうすると痛くないってこと？
痛くないっていうのは聞いたことがあります。
ウィーンって削ると痛いものなの？
まあ深さにもよるんでしょうけど、
あのね、物理的には痛いよね。
うん、
ナセル、今までね、虫歯ゼロなの。
ええー、また。
その話ね、他の人にも聞いたことがある。あ、思い出した、ノブさんだ。
うん。
あれ？
まさかの、まさかの。
まさか。ピカステ虫歯率低いね。
歯の中、口の中に、その、虫歯のミュータンス菌でしたっけ？その菌が繁殖しづらい環境みたいで、全く、虫歯がない。30うん年間。
羨ましい。
歯のトラブルは？
歯のトラブルはね、歯が丈夫すぎて、子供の時乳歯が抜けなくて、自然に。
ああ。
けど下から永久歯が生えてきてるから、このままだと変な風に生えてきちゃうって言って、歯医者に抜きに行くのが恒例でしたね。自然には抜けなかった。
大体自然に抜けたりしますけどね。
うん、抜けなかったんだよね、ほとんど。
歯が丈夫すぎてっていうのもまた変な感じだけどね。
ね、親知らずを抜きに行ったら普通の人の 1.5 倍くらい根があるって言われて。
あ、そういう意味か。深いってこと？
そう、深いし、しっかりしてたみたいね。
へぇー。
素晴らしい歯よ。歯だけは。
なんか、これはちょっと、都市伝説なのか、本当なのかわかんないんだけど、うん、小さい頃に、
うん、
お母さんとかお父さんが、うん、キスしないとか、うん、なんかそういう。
同じ箸使わないとか、ね。
同じ箸使わないとか、
はい、
なんだろうな、まあ、一番ひどいのはね、こう、噛んで与えるみたいな、そういうことを、昔はね、よく。
なんか親の持ってる菌を子供に、映さないっていうか、
それをすると虫歯になりにくいっていうことを聞いたことがあるよね。
うん、
ね、カズ君あるよね。
あります。
ね、子育ての時に大体なんかいつか読む本だよね。はい、
そうです、
ね。そうなんだ。
だから、うちの子もや、一応頑張ってやったりはしてるんですけど、その効果が、まあ、あとどれくらいで出るかどうか、わかるかなと思うんですけど。
出ない方がいいんだよね。
出ない方がいい。難しいのは、いつまでも虫歯にならないってことを検証するから難しいよね。
そうなんですよ。まあ、基本はね、歯ブラシ、歯磨きしないといけないんでしょうけどね。
うん。
でも、ナセルさんのように、こう、環境の問題はあるかも、ね。唾液がたくさん出るとかね。
うん。そうですね。僕、親知らず抜くのに、2時間ぐらいずっと口開けてましたけど。
そんなに？
もう、親知らずが、縦に生えるんじゃなくて、横になってて。で、まあ、出てはなかったんですけど、隣の歯を、そのうち、虫歯になっていくよって言われて、うん、この際、じゃあお願いしますって言って、
うん、
で、切って、砕きながら摘出するみたいな感じで。
え、それって入院とかしなくて済んだ？
あ、僕の場合は、まあ、その普通の歯医者さんに行って、2時間ずっと口を開けてたら、なんとか。
2時間の治療で済んだ。
そうですね。最初は1時間ぐらいでできるかなって言ってたんですけど。
手術までもいかなかった感じか。
まあ、切ったのは切ったみたいなんですけどね、歯茎のところをちょっと切ってで取り出したみたいですけどね。
うん、
あ、じゃあね、痛々しい話であれなんですけど、
痛々しいの続くのか。
うちの子供がですね、ここ 2、3日起きたら目やにがすごくてですね。
ほうほうほう。
で、なんか保育園とかで流行り目が流行ってるらしくて、
ああ。
で、病院にまあ行ったら流行り目ではないですよって言われたんですけど、
うん、
一応まあなんかの菌でこうまあ目が炎症を起こしてますねっていうことで目薬もらったんですね。
うん、
で、今まで目薬とかしたことなかったんで。じゃあ、目薬しようかって言ったら、もう、かたくなに拒まれまして、
うん、
嫌だ嫌だと言われまして。
怖いよね、確かにね。
やっぱすごい怖いみたいで、なんかいい方法ないですか。
あれだって、俺も未だに苦手だもん。
目つむったままでもいいんですけど、もう、その、ピチョンって落とすこと自体がもう嫌だみたいな感じになってるまして。
寝てる間に入れちゃうとかね。
その、眼科の病院でもらった、その、手引きみたいなのには、うん、最悪寝てる時に入れてあげてくださいって書いてありました。
最後の方法か。
最後の方法としてそれしかないですって書いてありました。
俺完全に冗談って言ったんだけどね。
うち全然、子供の目薬で困ったことないんで、あれなんだけど、なんかこの目頭っていうのかな、目頭って。目の真ん中のところに、うん、目の真ん中ってなんだ？内側のところに、
はいはい、目頭ね。
そうですよね、うん。
落として、で、そのままほっとくと、じわーっと染み出していくので、それでいいって言われて、
そうです
、ね、全然、うん、自分で刺すときは目開けたまま刺すけど、
うん、
子供は目つぶったまま刺すね。
なので、こう、もう無理やりやっちゃうと、今度泣いちゃうんで、目薬の意味なくなっちゃうんですよね。涙で流れちゃって。これが難しいんですよね。
うちね、犬が難しかったね、薬飲ませる。人間よりも怖いってか難しいよ、本当に。無理やりさ、口の中に突っ込むと噛みつかれるしさ、餌に混ぜたらさ、薬だけ選別してペッてやるしさ。
あ、そうそう、うちの犬もそうでした。きれいに分けて、最後薬だけ残ってるみたいな感じでした、
ね。そうそうそうそう。
っていうか、カズくんが乗っかっちゃっていいの、その話に。
でも、知り合いの方は、なんかうちの犬、糖尿病になっちゃいましてとかって言ってて、なんかそのインシュリン打ったりとかしてるんですとかっていう話を聞いたりして、人間並みのなんかもう今治療を受けてるらしいです。
大変だと思う。
そろそろ締めていきたいと思いますけど、今日どうしようか、最後の一言、何の食べ放題に行きたいかを言って終わりにするっていうのはどうですか。
はいはい、
ナセルさんはたこ焼き以外で答えてください。
はい、
大丈夫ですかね。はーい、じゃあお願いします。
最近ちょっと行ってみたいのは寿司の食べ放題です。ナセルでした。
もちろんケーキです。カズくんでした。
もちろんラーメンです。タクちゃんでした。超宗教コミュニティラジオ聞かせ
ー。超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。